世界天下をかき回しているこの人たちがそこにも入り込んでいまして、天下をかき回したという言葉で書いてありまして、また別の訳を見ると天下を引きかけ回すあの野郎どもとこう訳されておりますが、まあこの言葉を見てですね、そのどれほどこの天下がかき回されていたかということがわかると思います。使徒行伝の9章の中を見るとですね、そこにあのパウロというかつてサウロという人物がですね、クリスチャンを捕まえて迫害していたということが、9章の中には出てまいります。そのクリスチャンを迫害していたキリスト教に反対したこの人たちがですね、反対していたこのパウロという人物がですね、今度はイエスがキリストであるということを伝え始めたというのが、9章の19節から22節の中に、そのキリストを迫害してクリスチャンを捕まえて、まあ、殉教をさせるというか殺すというような、そういう人がですね、今度はこのキリストが神様であることを伝えた。でユダヤ人たちはこのパウロを殺そうとしたと書いてあります。この中に見るとですね、そのパウロがこの信じてきたことが本当だろうか、彼はスパイではないかと、今まで一生懸命にこのクリスチャンを迫害した人物がですね、イエス・キリストが神様であるということを彼は今度は逆にそれを説明する、そういう立場の人物に変わった。ですからこの多くのユダヤ人たちがですね、あのクリスチャンになった人々が彼を信ずることができなかったのはそこにあったと思います。で彼を今度は逆にですね、殺害しようとした、そういう思いが、その人々の中に起こったわけですが、この急転直下、迫害者から急転直下伝道者になったというね、このことを今日は、なぜ彼がですねイエス・キリストを大胆に伝えたのか、世界中を騒がしている者たちと言われるようなその人がですね、どうしてこのこういう言葉を語るようになったかということをですね、ご一緒に見ていきたいと思います。まあ、口語訳聖書の中には先ほど言った天下をかき回す者たちというふうになっておりまして、また柳生という先生の訳した聖書はですね、天下を引きかけ回すあの野郎どもとこう書いている。ですからこのパウロのという人がですね、天下をかき回す野郎どもであったとこの言われた、そこはなぜだったかということをね考えていきたいと思いますが、このおそらくこの17章の9節6節の中に世界中を騒ぎ立ててきたというこの人たちはですね、この言葉に彼は怒りに満ちていたと。そして何とかして彼らが伝えるこのキリスト教をそこで妨害しようとした、まあ、そういう危機感があったとこう思います。なのに彼はどうして大胆にこの福音を伝えたかということをですね、まず第一番目にこの見たいと思うのは17章の2節の言葉です。人の働き17章2節、パウロはいつものように人々のところに行って3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったと。第一番このパウロがですね、その伝道に熱心になったのはどこにあったかという、それは聖書に基づいたという言葉が書いてあります。パウロは手元の手紙の中で、聖書は神の霊感によって書かれたものであって、人を戒め正しく義に導くのに有益であるとこう書いてますが、聖書っていうのはまさにそういう力を持っているものである。これは人間の考えた出したものでもなく、また神様から私たちに贈られた最高のプレゼントはこの聖書であると。他の何者にまして聖書は最高のプレゼントである。聖書はですね、著者は神様ですが、その神様がですね、人間を用いて、神様が特別に選ばれた人たちをもってこの聖書を書かせていった。ですから人間の手によるものであるけど 100% 神様の霊感によって書かれたものがこの聖書である。だから聖書は本当にこれは信頼されるべきものであるということがわかります。マルチン・ルターという宗教改革者は、 一切の過ちのない聖書と呼んでいます。一切の過ちのない聖書。もし聖書が誤っていたらば、今日キリスト教は世界に広まることはなかったと思います。聖書は誤りのない、一点の誤りのないものであるという。聖書ほど世界で試された本はないんです。いろいろ面からおかしいのじゃないかと言って試された。しかし、どのような時代にあってもこの聖書はそれにみんな見事に、壁を破ってきたと。今世界でこの聖書と言われるものですね、小さい新約聖書もあります。またそれもっと小さなのも含めて世界中で1億冊ぐらいその売られているそうです。アメリカでは一つの家庭に、一家庭に6冊から8冊の聖書があるそうです。ニッキー・ガンベルという弁護士から牧師になった方の書いた本の中にですね、イギリスの現代作家やタレントの本にさえ聖書の足元には及ばない、聖書こそ毎年のベストセラーで英国では毎年125万冊販売されている。まあ日本の人口の半分ぐらいのこのイギリスでですね、それは毎年です。このベストセラーの作家がその本を出すとですね、それは1、2年、3年ぐらいは続くかもしれない。しかし聖書は毎年変わらずに100万冊以上この売られていると。なぜかというと、今私がこの聖書について書いてありました。パウロは聖書に基づいて彼らと論じ合ったところ。だからそれは聖書が誤りのないものであるという、信ずるに足るべきものであるゆえに、パウロはこの聖書を通して論じていったと。そして彼はですね、何と言ったかというと、どうぞ3節の後ろのところを見ると、3節見てください。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらねばならなかったのです。私はあなた方がに述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証もしたと。この反対者であったこのパウロという人物がですね、今度は彼はイエスこそキリストであると説明したと。パウロという人もですね、かつては、その何て言いますか、メシアが生まれることを期待した人物なんです。じゃあパウロにとってのそのメシアはユダヤ人、私たちのユダヤ人を武力に持ってそのローマから解放する、そういうその解放者を、パウロは考えていたんですが、とかイエス・キリストはまさにそういう形で来なかった。このイエスこそキリストであると述べ伝えられた。まあ、イエスという名前は一般的な名前で、キリストというのは油注がれて神様が特別に選ばれた人をキリストと言います。私も前にですね、10年ぐらい前にそのフィリピンに行った時に、ラバオからマニラに戻ってきて、そして、飛行機に乗ろうと手続きしたらですね、あなたの誘惑は入ってませんと言われてですね、また宿に戻って翌日出直したんですが、そのもうその時どこに電話してもですね、ちょうどこのフィリピンのホスガン教会は皆さんこのラバオに出ていますからね、そこ通じないんです。でいろいろな人が来てですね、携帯電話を持ってきて、どうぞこれ使ってくださいとこう言われたら、どうも怪しいような感じの人でしたので、それをやめにしたんですが、一人の人が、あ、この人はよさそうなタクシー運転手だなと思って、でその人に声をかけたんです。で私の名前はイエスですとこう言うんです。でイエスという人は結構たくさんいるんですが、このキリストと言われる方はこの聖書に出てくるイエス・キリスト以外にない。イエスはどういう方かというと、3節、そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらればならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそがキリストである。復活をされた、それが キリストである。この復活されたキリストのうちに絶対的な信頼というか、もしこのイエス様がですね、復活されないでいたとしたならば、私たちの今日のキリスト教はないんです。それパウロが述べ、命を懸けて述べ伝えたこの福音というのは、死者の中で蘇られたということを確信しているというこの言葉です。聖書を見るとですね、今も生きて働いている神様であると。ヘブル書の4章の12節、後で皆さんもこれを打ち替えて開いてください。聖書は力があるって言うんです。そしてモロ刃の剣よりも鋭くて、人の思い心の一切を見通し見分けることができると書いてます。聖書は人間の思いというものまでも全部その見分けることができる、思いや心の一切を見通しておられる神様である。私たちはこの聖書を信頼していくことのできるその背景にはですね、この神様が生きていらっしゃる神様であるということです。ルターが、聖書は生きている、私に語りかけてくれる、聖書には足があり私を追いかけてくる、聖書には手があり私を固く捉えて離さない。パウロが、天下をかき回した後この人々はなぜこういうことができたのか、その背景には、それこの7章17章の冊子の中に聖書に基づいて論じたという、ここが重要な点です。聖書、一体この分厚いこの聖書は何について書いてあるか、イエス様がですね、この聖書は私について書いてあるものだと、ヨハネ5章の39節に書いています。この分厚いこの聖書全体が何について書いてあるか、それは私について、イエス様について書いてあるのがこの聖書なんだということです。だから、パウロがこの聖書に基づいて彼と論じたというこの聖書がどれほどのものであるかということはわかります。世界の歴史の中には、聖書を全部焼き捨てようというそういう運動があった国もあるんです。しかしそういう中で聖書は守られてきたということですね。だから私たちがこの信じて礼拝している、あるいは読んでいるこの聖書はですね、まさにこれは神様の言葉であって、それは今も生きている方である。だからパウロが、もしイエス様が生きてないとしたならば、毎週この教会に集まって礼拝している私たちはこの世の中で一番惨めなものである。聖書がもし誤って、単なる私たちが望みだとしたらば、単なる望みだけであるとしたらば、それはこの世の中で一番惨めな人々である。しかし私たちはこの世の中で一番幸せな人が、聖書を知っている、神様を知っている群れで人々であるということです。第2番目はこの17章の3節の中にですね、救いの根拠、そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らればならなかったのです、私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそがキリストである。イエスキリストを述べ伝えて、その根拠はどこにあるかというとですね、それはイエスが神である。イエス様は王の王、主の主、王の王であるという、キング・オブ・キングスという、王の王、主の主であるということが書かれています。このパウロに反対した人たちは、なぜこのパウロに命を狙ったかというと、17章の、17章の7節です。ヤソンが家に迎えられたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言って、カエサルの朝食に背く行いをしています。この反対したところの人々は何をもって彼は反対したかという。またパウロは、救いの根拠はどこにあるかというと、それはイエス・キリストであったと。別の王があるということに対してですね、反対をしたというんです。それで彼はどうなったかというと、その不安を感じたところ。8節の中には、これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺したと書いてある。 旧約聖書の中に不安を感じたって言うんです。別の神様がいるということをパウロが伝えたためにですね、そのパウロに反対するところのユダヤ人たちはですね、不安を感じた、動揺したと。まあ、かつてこの日本はですね、天皇が、戦前この天皇は嵐党神とこのように私たちは呼び、そして崇拝をしたんです。これは軍部のですね、政治的な利用によってその天皇というものをですね、利用したんですが、その時のクリスチャンたちがですね、その天皇かキリストかどっちが偉いかということをね、まあ、突きつけられた、そういう時代があったんです。中にはそれに反対したところの牧師たちの中に殉教した人もいるんですけども、韓国においても同じようにですね、日本のその人たちが神社を強制参拝させようとした、しなかったクリスチャンたちがですね、教会に集められて、そしてそこで火をつけられて全部亡くなって死んでいったと。彼らが動揺したというのは、不安を感じたというのは、まさにこの自分の信じている信仰に自信がなかった。別の王がいる。王様は一人だと思っているのに、しかしこのパウロをはじめとする人たちが伝えたものはですね、別の王がいるということに対する、まあ、反動というかね。昔ですね、滝本明先生、うちの教会にも何回もおいでになったこの滝本先生がですね、北陸で集会を開くためにその作ったポスター、その天下にこの方による以外に救いはないというポスターだったそうです。使徒行伝の4章の中に出てくる言葉ですね。そしたら一人のおじいちゃんが出てきてですね、この看板をね、取り除きなさいとこう言ったそうです。でなぜかというと、なぜおじいちゃんこれ取るんですかと言ったら、こんなことを書かれたわしの信仰がぐらついてしまう、だからそれを取ってしまえという、まあそういうことだったそうですが、ぐらつくような、何かねぐらつくような信仰というのは、それは本物の信仰ではないと。パウロをはじめクリスチャンたちがですね、命を狙われても彼らがその信仰に生きたのはなぜかというと、それは信じているお方が絶対的な方であるという、イエスがキリストであるということを信じていたがだったということです。ゼカリヤ書の14章、そこをご一緒に開いて統一教を読んでいただき、マラキのその前の章です。旧約聖書の最後から2番目のところ、ゼカリヤの14章ページ数どうぞ。そこの一節から九節まで読んでいただきます。 ここのゼカリアのこの章はですね、やがて起こるこの時をゼカリアという預言者が語っているところですが、エルサレムに行った方は何名いらっしゃるでしょうか。このオリブ山というところがあります。そのオリブ山からですね、高いこのオリブ山から、そしてこのエルサレムのこう上域のところを見るとですね、その上域のところにかつては門だったところが、そこ閉じられて閉められているんです。でなぜかというと、そこイエス様がおいでになるときはですね、オリーブ山からその門を通ってその、ドームのあるそこに行かれるという、そういうことが書いてありますが、だからそのイスラムの人というかね、彼らね、門を閉めているんです。この聖書の中のこの言葉が分かるんで、門を閉めてイエス様が入れないようにしているのが状況があるんですけど、しかしここを見るとですね、このオリブ山が2つに、それが、半分が北へ半分が南へ割れていくという。だから彼がどんなに門を閉めてもですね、その、オリブ山の真ん中で2つに裂けていく。だからそこから簡単に入れるわけですが、だからどんなにこの人間的にそのイスラムの人がですね、そこを門を閉めてもね、そこの門はオリブ山、この門は、その谷は二つに分かれていく。そして9節見てください。主は地のすべてを治める王となられる。その日には主は唯一となり、皆も唯一となると。だからこの全地にですね、主は地のすべてを治める王となる。その日には主は唯一となり、皆も唯一となる。だからこの時が来たらば、王は、唯一の王はイエス・キリストであるということがやがて起こるということ。パウロが天下をかき回した人々、あの野郎どもと言わしめたのはまさに復活のキリストにあったと。イエスが王であるというのは、この世の王のように権力を握って、あるいは人の上に君臨して人を苦しめるような王ではない。私たちのイエスキリストはですね、エルサレムに入場した時に、ロバの子、力のないロバの子に乗って入場された。そしてイエス様は使えられるためではなく、使えるために来たのであると。だから王として君臨して、人民の上に高く立って、なんか、治めるような、そういう王ではないということです。ですから、このパウロがですね、しっかりとこの述べしていった背景には、こういうことがあったと。最後に十七章の読説を見ると、しかし二人が見つからないで、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人のところに連れて行って行き、大声で言った、世界中を騒がしてきた者たちがここにも来ています。パウロは逃げもせず隠れもせず、命の危険をも恐れずに、イエスはキリストであるということを伝えた。まあこのことは伝道の緊急性、伝道とはいつでも救いは今日であるという、そういう思いを持って、パウロは伝道していったと思います。ソクラテスという人がですね、アブのようなやつだと言われたそうです。哲学者のソクラテスですね。なぜそう言われたかというと、人がみんないい気持ちで眠っているのに、針で突き刺すことを起こした。だからみんなからアブのような人間であると。しかしこのソクラテスは、世の中に貢献した人の中にはうるさい連中がいた。 アブのようなうるさい連中がいた。こういう人々が世界を変えていたのである。天下をかき回した人々というのはまさにこういうものに当たるのではないかと。迫害の中にもその関わらず彼は黙っていたのではないということです。この14章の4節を見ると、彼のうちのある者たちは納得し、パウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。迫害の中、命を狙われているようなそういう状況の中で、そのパウロたちの熱心な伝道によってここに救われる人々が起こってきた。時々T シャツを着ている人でですね、私もいつかスーパーマーケットでですね、この3本の T シャツにこの十字架の3つつけた青年がいたんです。で、まあ、きっとこの人はクリスチャンだろうなと思って聞いたんです。あんた教会行ってんですかって言ってないです。で、3本の十字架でね、このまあ、単なる、まあ、趣味というかそういうのでやってると思うんですけど、このロサンゼルスのある男が着ていた T シャツはですね、こんなことを書いていたそうです。俺はキリストバカ、お前は誰のバカかと書いていたそうです。俺はキリストバカ、お前は誰のバカか。で、これを見た 人がですね、なんと馬鹿げたことを言うのか、俺はキリストバカ、お前は何バカか。で、その男はですね、お家に帰ってね、この言葉がね、頭から離れないんだそうです。寝ようと思っても、俺はキリストバカ、お前は何のバカか、寝られない。そして彼はですね、ひざまずいて、そのメッセージの真理を悟ったそうです。そして彼はその晩、十字架の前にひざまずいて、イエス様を信じた。それからずっとキリストバカになったというんです。パウロが伝えたこの世界中をかき回す人々、それはまさにそういう思いを持って語ったのではないかと思います。もう一つ最後にですね、この中国にハドソン・テイラーという宣教師が宣教に行きました。ある中国の奥地に行ってそこで伝道した時ですね、麺を商売としているそのニーという人がですね、救われたそうです。今まで仏教徒として生きてきました。長い間私は真理を求めてきました。儒教も道教もあるいは仏教も学んできましたが、そこには平安がありませんでした。今日聞いたイエス・キリストこそ真理だと思い、今日イエス様を信じます。その後この人がハドソン・テイラーに質問したそうです。この素晴らしい救いの福音を一体いつからあなたは知っていたんですか。はい、ハドソン・テイラー、はい、もう1000年以上昔からです。なのに今、私たちのところにようやく来て伝えられたんですね。私の父も真理を求めて一生懸命でした。しかしそれを見つけることができずに亡くなりました。なぜもっと早く来てくれなかったのか。そういう言葉を伝えたそうです。このハドソン・テイラーもパウロと同じようにですね、さまざまな危険やこの危険の中でハドソン・テイラーも中国の宣教に携わった。世界を騒がしてきたこの人たち、ここにいますと言われる同じような思いを持っていたと思います。天下をかき回すキリストバカっていうのは一番最高の褒め言葉だそうです。私たちもこのキリストバカになっていきましょう。 最後に使徒行伝の18章の9節から11節まで、じゃあそこも読んでくれる？使徒行伝18章9節から11節。はい、11節まで。はい、この町には私の民が大勢いるということ、そのことを覚えて皆さんが、先週出されたその伝道ノートにですね、どうぞ名前を挙げて、そしてお祈りしていきましょう。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめ感謝します。今日は使徒行伝の18章から17章から天下をかき回した人々、パウロがイエス・キリストのかつては迫害者、反対者であった彼が復活のキリストにダマスコの途上で出会って、彼は全く変えられていきました。神様は、パウロは私の選びの器である、異邦人に私を伝えるために彼を選んだのであるという、神様あなたの言葉の家に感謝します。そしてパウロは文字通り世界中に福音を伝える、もし彼がいなければ今日私のところまで福音が届いたかどうか分かりません。しかし彼は本当にイエス・キリストの命をかけて天下をかき回した野郎であったと、その家に私たちがあることを覚えるときに、どうぞ神様、あなたの素晴らしいこの福音を私たちが述べしたいことができるように、今週も祈りを持って神様、この週を過ごすことができるように、皆によって祈ります。アメン。